みんなで考えよう、私たちの公共施設、39ページ。30年前、A さん30歳、A さん一家5人家族。家族が増えたから、そろそろ大きい家を建てよう。今から30年前、子供が増えたので、A さん一家は賃貸アパートから一軒家に住み替えました。そして30年後、子供たちが自立した A さんは、現在 A さん60歳。子供たちが自立して使わなくなった部屋もあるから、小さなマンションに引っ越しましょうよ。家の修理代も少なくなるわ。そうだね。思い出のある家を手放すのは少し寂しいけど、身の丈に合った広さの家へ引っ越すことにしよう。就職や結婚などで子供たちが自立、そこで住み替え、住まいのコンパクト化。A さん夫婦は一軒家を売ってマンションに住み替えました。それから15年後、年金生活の A さん一家は、15年後、A さん75歳。家にかかる費用を少なくしたから、老後もゆとりを持って暮らしていけているね。早くから準備してよかったわ。お金の余裕が出てきたから、今度温泉旅行なんてどうかしら。温泉旅行へ行く二人。15年後、A さん夫婦は老後も安心して生活を送ることができそうです。長崎市は、これまで人口増加や経済発展に合わせて、たくさんの公共施設を整備してきました。今後、人口減少、少子高齢化が進む中で、どうすれば A さん一家のように上手に備えることができるのでしょうか。皆様も一緒に長崎市の公共施設について考えてみましょう。問い合わせ、長崎市資産経営室、電話095-829-1412、長崎市公共施設マネジメント検索。長崎市は公共施設マネジメントに取り組んでいます。ところで、公共施設マネジメントって何かしら？長崎市が進める公共施設マネジメントは、これから先も市民の皆様に安心して快適に利用していただける公共施設へと、また、未来の子どもたちに負担をかけずに引き継ぐことができる公共施設へと、見直す取り組みのことです。9. 長崎市が公共施設マネジメントに取り組んだきっかけは？人口減少、少子高齢化が進みます。長崎市の人口は2040年には10万人減の33万人と予測されています。グラフの説明。現在と2040年の年代別人口を積み上げた棒グラフです。現在、0歳から14歳5万人、15歳から64歳26万人、65歳以上12万人、2040年、0歳から14歳3万人、15歳から64歳17万人、65歳以上13万人。グラフ終わり。15歳から64歳は26万人から17万人へ9万人減少。約 35% 減。利用する人が減るのに公共施設はそのままでいいのかな？施設の老朽化が進んでいます。長崎市の公共施設は建築から30年以上経っているものが約 52% で老朽化が進んでいます。平成27年3月31日現在。このままではこれから改修や建て替えにたくさんのお金がかかりそう。減ってゆく税収、増える福祉関連費用。働き手の減少で税収が減る一方で、高齢化に伴い、福祉を支える費用が増えることが予測されています。つまり、施設の改修や建て替えに使える費用が減っていきます。図の説明。 現在と将来で税収がお金、税収が入るがま口財布の中に公共施設、福祉関連費用が描かれています。現在と将来で税収が減ることにより、がま口財布の大きさが小さくなるにもかかわらず、福祉関連費用が大きくなり、公共施設へのお金が小さくなることが描かれています。図終わり。公共施設の改修や建て替えに使えるお金が随分減ってしまうのね。9. 長崎市で今後公共施設の改修や建て替えにかかる費用は？長崎市が現在保有している公共施設の将来的な改修や建て替えに必要な費用を試算した結果、平成27年度から今後30年間で約879億円不足することが分かりました。このままでは4つに1つの建物の改修や建て替えができないことになります。そこで長崎市では次のような目標を掲げています。数値目標。今後15年間でこの約879億円の改修を目指します。ここでいう公共施設とは、学校、市営住宅、ふれあいセンター、公民館、体育館、老人憩いの家、児童センターなど、長崎市が設置、運営している施設のことを指しています。9. 公共施設マネジメントって具体的にどんなことをやっているの？実際の公共施設マネジメントの取り組み事例を紹介します。保育所から公民館へ、平成28年春オープン。旧蒲島保育所を新野母崎蒲島地区公民館に。野母崎蒲島地区公民館は築42年が経過し、老朽化が進むとともに耐震化にもバリアフリー化にも対応していませんでした。その一方で地域の少子化により閉所した蒲島保育所はその後あまり有効活用されていませんでした。そこで地域の住民の皆様のご理解ご協力のもと、その建物を改修し、新しく公民館として活用することになりました。建物は約624平米から約342平米へと少し小さくなりましたが、耐震化やバリアフリー化を実現することができました。写真、新野母崎蒲島地区公民館、旧蒲島保育所。旧公民館は耐震性なし、築42年、バリアフリーでない、3階建てエレベーターなし、駐車場4台分、矢印、新公民館、耐震性あり、築22年、地震にも強い建物へ、バリアフリー対応、平屋建てスロープ設置、お年寄りや小さなお子さん連れの人も使いやすい。駐車場14台分。駐車場が広くなって便利に。図、新公民館の平面図、矢印でコメント付きの箇所を読みます。玄関ホール前、玄関はスロープ付きに、調理室を拡大、大人用便所、保育室を大人用便所にリニューアル。和室、保育室を全面和室にリニューアル。講堂、旧蒲島保育所のお遊戯室は新しい公民館の講堂として活用します。図終わり。写真、講堂、旧遊戯室、写真終わり。旧蒲島保育所の建物を今後公民館として使っていくことで、市の負担額を約1700万円削減することができました。旧公民館をそのまま継続して使用するために、耐震化やバリアフリー化、エレベーター設備などの改修をした場合に必要となる費用は約5700万円。旧保育所を公民館として使うための改修に必要となった費用は約4000万円。まだあります。公共施設マネジメントの手法の例。学校の複合化、多機能化。複合化、多機能化とは、複数の施設を一つにまとめたり、 一つの施設にいくつかの機能を持たせたりすることです。立面図、小学校と公民館、図書館の施設が普通教室棟、南校舎棟、公民館棟と区切られた5階建ての建物に入っています。児童は普通教室棟から入り、図書館、公民館へは公民館棟から入ります。写真、学校と図書館との複合化により、豊富な資料を授業などで利用することが可能に。多数の児童が図書室にいます。写真、公民館の入り口にある受付で利用者を確認。公民館受付に複数の係の人がいます。写真終わり。文部科学省ホームページより一部抜粋。9. 公共施設をどのように見直していくの？長崎市はこれからも子どもから高齢者まで誰もが暮らしやすい町であることを目指しています。そのためには公共施設を賢く使うことが大切です。そこで公共施設マネジメントでは次の基本的な考え方のもと施設の見直しを進めていきます。基本的な3つの考え方。1、市民がより多く利用している公共施設へ見直します。2、適正な配置と規模で設置している公共施設へ見直します。3、効率的、効果的に管理運営している公共施設へ見直します。9、市民の私たちにもできることはあるの？昨年は市民の皆様を対象としたシンポジウムを開催しました。今後も公共施設マネジメントへのご理解を深めていただくため、今年は市民の皆様にご意見を伺う機会を設けていきます。未来の長崎市について一緒に考えませんか？また、公共施設マネジメントについての出前講座もご用意しています。職員が皆様のところに出向いて、わかりやすく説明しますので、お気軽にご連絡ください。出前講座、公共施設マネジメントについて、対象者、市内にお住まいか、市内に通勤されている、原則15人以上のグループ。開催日、ご希望の日、土曜日、日曜日、祝日もか、ただし年末年始を除く。時間、午前9時から午後9時の間60分前後。講演料、無料。申し込み方法、郵送、ファックス、またはインターネット。長崎市出前講座、検索。今、私たちが工夫すれば、子供や孫たちの将来のためになるんだな。写真、昨年のシンポジウムの様子、平成27年3月、写真終わり。